それでは御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書エステル記4章14節です。2017番は旧約の866ページ、エステル記4章14節を読みます。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。この時のためと題をつけました言葉を味わっていきます。今週と来週2週にわたってエステル記を味わいます。以前にもエステル記はですね、この日曜日の礼拝説教で取り扱いましたが、今聖書というですねプログラムを使って子どもたちと一緒に聖書全体を味わうということを続けていますので、まあ、約3年で読み通すという目的がこの聖書という教材にはありますので、まあ、またご一緒にですね、エステル記から味わっていきたいと願っています。エステル記は全体で10章まで、比較的短い書と言えます。それでも2週で全部味わうのは難しいということがあります。前回とは違って今日はですね、このエステル記の中心となる御言葉の一つ一節を中心として味わっていきたいと願っています。まずですね、エステル記全体をもう一度確認をしておきたいと思います。歴史、まあ、時代といいますか、その出来事の背景はこうなります。先週とその前の週を味わいましたダニエル書のダニエルは、エルサレムがバビロン帝国に滅ぼされた時、捕囚の民の一人として連れてこられました少年でした。その少年ダニエルの信仰の物語、成長の物語です。エステル記は時代としてはダニエルたちの後の時代だと言われます。ペルシャの王でありますクセルクセス王が統治する時代、南ユダを滅ぼしたバビロン帝国はペルシャのクロス王ですね、滅ぼされて、キュロス王に滅ぼされていきます。まあ、NHK の大河ドラマ風に言うとですね、兵器が力を振るってですね、栄え、やがて衰え、源氏が台頭する。で、大河ドラマは今年三河から登場する家康ということになりまして、徳川幕府が全国を平定していく。そしてその次はと、バビロンも主にも陥られてですね、罪を悔い改めることがなかった南ユダを滅ぼすときにですね、まあ、剣としてその力を振るいました。南ユダの人々はバビロンに連れて行かれ、そこで過ごすことになります。囚われの身です。しかしそこでダニエルのように主への信仰を貫き、なおもバビロン、そしてペルシャの王様に用いられる、そんな人がいたわけです。それが聖書ではこのエステル記の前に収められていますエズラ記ニヘミヤ記の頃になりますと、時代が移り、バビロンを滅ぼしていくペルシャのキロス王、前の聖書ではクロス王と訳された王様が、捕囚のためであったユダヤ人の人々を解放し、故郷を帰還することを許します。そしてエルサレムへ帰還、城壁の再建、宮の再建という出来事がある。これがエズラ記ネヘミヤ記に記されています。そこにはもちろん建物を直すのではなく、信仰をもう一度しっかりと建て直すという信仰の再建、リバイバルがありました。そして、まあ、書の順番としては次に収められていますエステル記、このキュロス王によってエルサレムの帰還が許された後もですね、ペルシャに残った多くのユダヤ人がいた、そんな時代、そんな状況の中で起きた出来事が記されています。中心となります出来事、物語は王の一番の側近となっていましたハマンという男。彼が権力を使って自分のことをこう人々にこう崇めさせようと、ひれ伏し自分を崇めようと。しかしユダヤ人のモルデカイ、この人だけは ハマンにひれ伏すということは一切しなかった。決してしないの。彼は王様の門を守る人でしたけれども、周りの人がですね、どんなに言ってもハマンにひれ伏すことをしませんでした。このことに怒りを覚えたハマンは王様に取り入ってですね、モルデカイだけでなくて、この国にいる国中のユダヤ人の虐殺を計画し、王の許可までを取り付ける。一方で物語は別の始まり方をしています。このクセルクセス王が王の指導者、王と一緒に指導する国の指導者たち、力を持っているいわゆる重鎮をねぎらって大宴会を開催するところから始まるのがこのエステル記の一章です。お酒に酔いですね、自分をですね信頼する重鎮たちがたくさんいるところで気分が乗ったのでしょうか。クセルクセス王はですね、王妃でありますワシュティという女性を宴席に呼びますが、王妃ワシュティはこれを拒みます。この事件、なぜ王妃は王の命令に背いたのかというのは諸説あるようなんですね。私が進学校の頃に学んだ情報でいきますと、王妃が美しいというのを見せびらかしてですね、裸で出てくるようにと王が命じた、それを拒んだのではないかと、あるいは王妃は妊娠中であったのでお酒の席、宴席に出ることを嫌がったのだとか、そんな情報がありました。私が進学生の頃、もうですね何十年も前です。最近の進学校ではこの辺をどう新しい情報があれば教えてもらいたいと思うわけですが、でもですね、王妃が王の命令を進化、それも大切な部下の前で断った、すなわちそれは王の顔が潰された。王は怒り心頭、こう一章を読みますとですね、夢の解き明かしの前に夢そのものを話してみろと無理難題を押し付けたあのダニエル書のネブカドネザル王に通じるものがありませんか。なんだかこうやって読んできますと、まともな王様いないのかっていう感じですよね。この時も周りの人たちはこれぞチャンスとばかりですね、王様に逆らうような王妃は退けて王の威厳を守りましょう、新しい王妃を国中から探しましょう、こういう提案する。王はそれを受けて国中から美しい女性を集めさせます。そしてさっき名前を挙げましたユダヤ人のモルデカイ、彼が養女としていたエステルはこの命令の中で、城に集められる女性の一人として城に来、そして監督官でありますヘガイという人の目にかない好意を得て、最終的に王クセルクセスの目にかなって王妃となる。その途中でモルデカイはエステルに王妃となっていくときに自分がユダヤ人であるということを一切明かしてはいけないと命じます。バビロンで、そしてペルシャで、仕事もあり生活も安定していたのでしょう。故郷に帰るのではなく残る人がいた、そして用いられる人がいたというのも確かです。しかしやはり戦いに敗れて連れてこられた外国人であるその人たち、その子孫、さまざまな危険があるとモルデカイは考えていたのだと思います。それなのですでに両親が亡くなっていたのでしょう。そう思われるエステルを養女として守り育ててきたモルデカイとしてはこのように命じたのだと思います。さてこのようにしてですね、舞台は整ってきました。王宮に入ったエステル、ユダヤ人であることを、当然イスラエルの神主だけを信じていることを明かさないようにと命じていたモルデカイですが、このモルデカイ一方では時の一番の権力者であるハマンを崇めること、形だけでもひれ伏すことを決してしないわけです。そしてこの信仰をモルデカイが守ったことがモルデカイ自身だけではなく同じユダヤ人全体が 虐殺の危機にさらされたということです。3章の8節から12節を読ませていただきます。ハマンはクセルクセス王に言った。王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族があります。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、王の法令を守っていません。彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。王様、もしよろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを測って渡します。そしてそれを王の宝物庫に納めさせましょう。王は自分の手から指輪を外して、アガグ人ハメダダの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。ここでも王様の印鑑が押されていきますね。もう一つ創世記を開いてください。創世記41章の41節と42節を読みます。創世記41章41節42節、ファラオはさらにヨセフに言った。さあ、私はお前にエジプト全土を支配させよう。そこでファラオは自分の指輪を指から外してヨセフの指にはめ、アマルの衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた、ね、ヨセフに全てを任せて指輪まで預けた。銀を押す指輪ですよね。エジプトの王、このファラオに比べますと今回全くなんていうことを簡単にして印を押すのだと思ってしまうクセルクセス王ですよね。あなたのためになりませんから殺してしまいましょう、それにかかる火は私が持ちますからですね。うまく取り入ったものだと思います。絶体絶命の大ピンチ、そしてこのユダヤ人の危機を救うことになるのが王妃となっていたエステルです。この物語が有名だということの一つにこんなことがあります。9章の24節28節エステル記後半のところを読ませていただきます。実にアガグ人ハメダタの子でユダヤ人すべてを迫害する者ハマンはユダヤ人を滅ぼそうと企んでプル、すなわちくじによって決め、彼らをかき乱して滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ったときに王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたのであった。28節も読みます。またこの領日は世々にわたりすべての家族、諸州、町々において記念され、祝わなければならないとし、これらのプリムの火がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記憶が自分たちの子孫の中で途絶えてしまわないようにした、はい、この危機はですね、エステルによって回避されてハマンの一族が滅んでいくことになります。この時のことを覚えて今でもイスラエルではプリムの祭りとして祝われていると聞きます。24節に出てくるくじがプルーム、語呂合わせということになるでしょう。プルームの祭り、お祝いはこの出来事を依頼していると言われます。さて4章14節をちゃんと味わっていきましょう。ハマンにひれ伏して崇めなかったことで、それはモルデカ一人のことではなく同胞ユダヤ人全体の命の危機になったということを知ったモルデカイの心はどうでしょう。驚き、悲しみ、怒り、もしかするとひれ伏せなかったことを一人悩んだのかもしれません。エステル記を読むとこの虐殺計画の始まりがモルデカイがハマンを崇めなかったことであるということは、ハマンの妻、ごく親しい者たちだけが 知っていたようです。王をはじめとした他の人たちは、ユダヤ人が王の命令を守らず好き勝手にして、このことは王様のためになりません、このようにハマンが3章8節で伝えているこの表向きの理由をそのまま受け止めていたのだと思われます。ですからユダヤ人もモルデカイとハマンとの間のことは詳しくは知らなかったのだろうと、そう想像します。ただ命の危険が迫っているという事実だけがユダヤ人全体にあります。どうもですね、このクセルクセス王というのをですね、読んでいきますと、王のためにならないと進言されるとすぐにですね、王妃を退けたり、王のためにならないからあの民族を滅ぼしてしまいましょうと言われて即座に印を押してしまうという、かなりこう感情的な人ではないかと思います。でもその感情的、あるいはこう心にざわめきがあったとき、それに振り回されてしまう王様だからこそ、最後にはハマンがエステルに危害を加えようとしている、そう思うと即座にこれまで散々用いてきたハマンをその場で処刑することに決め、ユダヤ人を助ける、そのことも即座に決めていくことになると思いますと、主はこのようなですね、王様としては随分賭けがある、感情的すぎるのではないかと、こんな王様の行動も用いて信仰したユダヤ人たちを救い出してくださるのだというふうに思いました。だってモルデカイは自分の言動でハマンが暴走した、ハマンに憎まれたと後悔するのではなく、主を信じて行ってきたことを間違いなどだとは思わず、ただどうすれば同胞ユダヤ人を助けることができるのかと、すぐにそのことに心を向けます。そしてモルデカイは王妃となっていた養女エステルに信仰の決断を迫ります。エステルはこれまでユダヤ人であることを明かしていません。そして王の一番近く、王宮に暮らしています。ですからエステルは命の危険からは一番遠い人です。モルデカイは娘エステルに迫ります。4章の13節です。自分だけは助かるだろうと考えてはならない、聞きようによってはですね、ずいぶんひどい言い方に聞こえませんか。まるで脅すように、あなただけは王宮にいるから助かるなと思うなと養父に言われていると、こんなふうに聞こえてしまうことがあるかもしれません。でもこのモルデカイの言葉はそうであります。エステルにこの危機を自分のこととして危機感を持って祈り、あなたに行動してほしい、そういう切なる願いの言葉です。モルデカイはここでも自分のことは何も言いません。そして14節、今日取り扱い願っている言葉、もう一度読んでいきます。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。ヘブル語で記されましたこの旧約聖書エステル記の4章14節をもう一度丁寧に読んでみました。でこの14節は最初に確かにという言葉で始まります。確かに続く内容がもう本当にその通りになるのだ、確かなことなのだと、初めにこう内容を語る前にモルデカイはエステルに告げるわけです。そしてその後、日本語では沈黙を守るならと訳されますが、ここヘブル語では黙するという言葉、カラスという言葉を続けてこう2つ並べて語っています。黙する黙すると告げてエステルが黙るということを強調しているわけです。そして実はこの黙するという言葉、創世記の4章22節にですね、 初めて登場する言葉なんですが、それは聖堂、鉄を道具を作っていく、刻む、切り込むという意味で使われている単語なんですね。最初に鍛冶屋となっていったあのカインの子孫、その聖堂、鉄を刻む、切り込む、こういう意味であります。ですからただ口を開かない、喋らないということではなくて、硬い鉄を刻むようにきつく口を結んで黙り続ける、そういう意味で使われているんだと思います。しかもその言葉を二度繰り返して、決してあなたが黙り続けるようなことがあってはならないのだと。確かにもし黙るなら、黙るなら、いや黙るなと迫っています。何を黙るというのでしょう。ユダヤ人であることを明かし、命の危険を自分のこととして受け止めて、王に助ける、それを求めることを黙って避けてはいけない。モルデカイはエステルにここでそう迫っているんです。もし黙れば、助けは他のところから必ず立ち上がる、こう言ってるんです。しかしその時はエステルと父モルデカイ、その家はハマンの手によってではなく神によって滅ぼされることになると告げます。ここでも助け、救いと言葉を変えながら2つ並べて、この虐殺からは主が必ず助け、救い出してくださると、そう確信をした上でエステルになお行動することを迫っています。助け、救いは主から来る、しかし今あなたはそこで黙ってはいけない。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、私の助けは主から来る、天地を作られたお方から。詩篇121編1節2節の言葉です。このような信仰の確信があって、その上で祈り行動する、黙るなというのがモルデカイの信仰なのです。そしてモルデカイは続けて確信のことを告げていきます。大切な言葉です。このような時のためかもしれない、王国に来たのはと続きます。別の訳を調べてみますと、このくらい王妃に着いたのはこの時のため、モルデカイはそう示すのです。ここでも別のところから助けと救いが起こると、救いが立つと表現した後で、あなたが、エステルが王妃の蔵に立つ、二つの立つという言葉を使うことでエステルに立ち上がることを勧め、教え、迫っています。モルデカイはハマンにひれ伏せなかったことでこの虐殺計画は起きたのだとしても、ひれ伏さなかったことを後悔などしていません。主の助けと主の憐れみ、主が愛してくださっていることを確信しています。先週見ました。その文章に署名されたことを知って、自分の家に帰り、変わらない感謝の祈りを捧げたあのダニエルに通じるものがあると思います。続く14節に続く16節では、エステルはこんなふうに答えています。法令に背くことですが、私は王のところに参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます、有名である言葉とともにですね、暗唱聖句などで子どもたちがこの言葉を声に出していると切なくなるような言葉でありますけれども、私も断食して祈りますから、スタにいるユダヤ人の皆で断食して祈ってくださいと告げた後、このように死ななければならないのでしたら死にますと、王に召されなくても死を覚悟して自ら王のところに出向く、立つことを決め、声に上げるエステルです。このような時、エステルのようにですね、命がけで祈って危 険を冒して飛び込んでいくというような場面が私たちにはないかもしれません。しかしどうでしょうか、あなたにとってこのような時、このような時のため、そういう日、そういう時、そのような出来事はあなたの日々の中で起きるのではありませんか。いや、あるのだと思います。信仰に立ち、祈りで立ち上がって決断する、行動する、その時はあります。今年の最初に年間の聖句テーマとして、新しいことが主によって始まっているんだとお話をさせていただきました。主はあなたに新しいことを始めておられる。あなたは主を仰ぎ見て祈り、この時と覚悟して行動する時が今あなたの近くに来ているのではありませんか。モルデカイは沈黙するなと強くエステルに告げました。それは王様に同胞ユダヤ人を助けてくださいと語るということだけではないのだと思います。日々の生活の中で、一日の中で静まります。しかしその静まっている中で、主に強くはっきりと祈りの声を上げる、黙するのではなく、私の中、私の心に刀を入れて切り込み、心の底にある真実の言葉、願い、感謝、賛美を口にする、その時が来ていると、そう感じています。私たちは今日も招かれてここに来ました。いつもそのように祈っています。言い換えれば、私たちは主に召し出されてここにいます。生活の場から、自分はここにいるというその場所から召されて、ここにこの礼拝の場にいます。少し象徴的な表現になってしまいますが、召されているこの日本語の召すという言葉は、口の上に刀がつけられています。主に私の心の奥底を切り込まれて、私は刀を突きつけられて、命がけで口を開きなさい、祈りなさい、主は私に、そしてあなたにもつけています。主は言われます。命がけで口を開き、黙らないで祈りなさい、私が聞いているから、そう告げています。祈らなければ始まりません。私の助けは主から来る、主から来る。お祈りをさせていただきます。苦しみのうちに私が主を呼び求めると、主は答えてくださった。天地を作られたお方、まどろむこともなく眠ることもない主よ、あなたのお名前を賛美し感謝の声を上げます。私はあなたの前に黙ることをしません。生活の中で静まってあなたに目を上げます。静まった後、あなたに声を上げます。私の心の内をすべて隠すことなく注ぎ出して祈ります。あなたを喜び感謝して賛美します。イエス様、あなたを愛しています。この拙い小さな祈りを、私たちの救い主であるイエス様のお名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。